クリポ。
この番組は全ての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり、全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りします。キクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に、記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます。
本日のナビゲーターは社会部記者の三好です。今日は世界平和統一家庭連合、いわゆる旧統一教会の問題が明らかになった後、実際に行われた選挙に注目したリポートを取り上げます。昨年7月の安倍晋三元首相の銃撃事件に始まって、旧統一教会と自民党の深いつながりが大きなニュースとなりました。皆様のご記憶にも新しいかと思います。ではこの旧統一教会とつながりのあった政治家は果たしてその後の選挙でどうだったのでしょうか。これを4月の統一地方選で分析した政治部の中田亮太記者と一緒にお届けします。では中田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、いわゆるちょっと政治部のお仕事について伺いたいのですが、この日常的にはどのようなこう取材をされてるんでしょうか。
そうですね、政治部は首相官邸ですとか、外務省ですとか、はい、そういった役所ですね、はい、役所でその政府の動きを見る担当と、はい、あと番記者といってですね、政党の担当とかで例えばその自民党の幹部ですとか、はい、野党の幹部ですとか、そういった方々をこう日々張り付いてですね、そういった方々のご発言をこう取材するとか、大きく分けて、その役所の取材と、はい、政府の取材と、その政権ですとか、その与野党の、動きを追っていくというのが2つ、大きく分けて2つあります。
なるほど。で、中田さんはこれまでもう政治部の担当になって結構長いんでしょうか。
そうですね、私は2017年に政治部に参りまして、はい、で政治部に最初に来るとですね、弊社の場合は総理番というのを最初にやります。
そうですか、
はい、いわゆる首相動静を作る人たちですね。
首相動静というと、そうですね、新聞で一面めくって、下のところに朝から夜まで、総理がどういう動きをしたか、
はい、
あれを基本的に、毎日ウォッチするということですかね。
そうですね、はい、総理 の, 出廷、今は公邸にお住まいですけれども、その公邸からその官邸に来て、
話題の公邸ですね、
はい、もう総理が誰と会ったかとか、どこに行ったとかっていうのは、その総理番がずっとこうついていって、
はい、
でどこのお店に入ったとか、はい、そういったこともこう、ずっと取材をしてですね、はい、何時何分までここにいたとか、何時何分までここで誰と会っていたとか、そういったことを記録していって、はい、首相動静を日々作っていくというのが総理番の役割です。
なるほど。今回のですね、岡田さんが取材したことで伺っていきたいのですが、やはり去年の7月の安倍元首相の銃撃事件、あれも衝撃的だったと思うんですけれどもね、やっぱ政治部としても受け止めは相当大きな話だったんですかね。
そうですね、やはり歴代最長政権を築かれた方でしたから、で、やっぱりその、永田町ですとか、はい、政界でのですね、総理は退かれましたけれども、政界での存在感もものすごく大きなものがありましたし、
はい、
やはり私自身も大きな衝撃を受けました。
あ、なるほどですね。銃撃事件の後、2世問題が出てきてですね、旧統一教会とですね、いわゆる自民ですね、自民党とのつながりっていうのは次々と明らかになって、事件の動きとしてはどんどん旧統一教会とのつながりみたいなのが注目されていきましたが、その辺どういうふうにご覧になられてましたか。
そうですね、やはりその自民党との関係がこう非常にこう、クローズアップされる中で、統一地方選挙ですとか、はい、参議院選挙はその終わる際でですね、事件が起きたわけですけれども、
そうでしたね、3日ぐらい前、2日ぐらい前でしたね。
そうですね、はい、数日前に起こりまして、で、その後その予定されてた大きな選挙というのがですね、やっぱりその統一地方選挙というのがございまして、今年4月にありましたけれども、はい、こう岸田政権としてはその衆院の解散がなければ、予定されている2023年で一番大きな選挙というのは統一地方選でしたから、そこでどういう影響があるのかなというのは非常にこうやっぱり気になるところでした。
なるほど、必ずしもその与党にとっては追い風には当然ならないだろうというふうに見ていたんですけれども、じゃあ実際開いてみたら その結果としてはどうだったんでしょう。
そうですね、まあ、我々もあの非常にこうそこ注目してましてですね、で、まあ、共同通信としては昨年の11月にですね、はい、地方議員の方々、
はい、
都道府県の県議の方全員にアンケートを取ってですね、
あ、全国の、
あ、そうです、47都道府県のこう全員全ての都道府県議の方々
です、ね、何人くらいになるんですか。
そうですね、2570人が当時現職でおられまして、
結構いますね。
そうですね、でプラス全国の都道府県知事の方、はい、政令市長の方全員にアンケートを取りまして、はあ、で、まあ、どれぐらいその接点があるかというのを調べておったわけです、
はい
はい、で、まあ、そしたらですね、やっぱりその自民党を中心にかなりその、まあ、334人の都道府県議の方に接点があって、そのうち8割が自民党さんだったわけですね。
まあ、2000何本のうちの300がいわゆる接点が認めて、はい、
そうですね、
はい、で、まあ、その8割が自民の方だったと。
そうですね、 80% 以上が自民党の現職議員で、
結構そのいわゆる接点っていうのはこうどういうものなんですかね。
まあ、例えばその教団の関連団体の、会合に祝電を出すですとか、
はい、
出席して挨拶をするですとか、
はい、
あとはその関連団体の役職についてらっしゃる方もいたりとかですね、 あとは、まあ、選挙のお手伝いをしてもらったりとか、
あ、支援を受けるような形ですね。
そうですね、うん、はい、で過去にまあそういうふうにこう教団の関係者、関連団体の関係者の方々とかにこう、まあ、まあ、選挙の手伝いだとかこう動員だとかそういったものをこうしていただいてたという、
はい、
回答が多くて、
あ、なるほど、それもいわゆるアンケートなので要は自主的に答えた場合っていうことになるんですかね。
そうですね、だからその少なくともその我々に認めた方々というふうな受け止めをしていただいた方がいいですね。
あ、なるほど、まあ、それですと、まあ、300人ぐらいがどうも全国的に旧統一教会とつながりがどうもあるようだと、でその方々の選挙結果みたいなのがいわゆる、統一地方選で、結果が出てるわけですか。
そうですね、はい、まあ、そういったその方々の統一地方選に備えてですね、
はい、
向けて共同通信として、
はい、まあ、
やっぱりその統一教会との関係がこう、まあ、割とクローズアップされましたから、これがどういうふうに影響するんだろうっていうのを図るためにこう、はい、アンケートしていったわけです、
ね、はい、
でプラス日本世論調査会というところのですね、
はい、
世論調査では統一地方選をやるにあたってどれぐらい有権者の方々が教団との関係を気にするんでしょうかというところをこう聞いていったわけなんですけれども、うん、そうするとやっぱりその8割程度の方々がですね、こうある程度の気にするんだと。
かなり多いですよね。
そうです
ね、8割となると、要はその当然プラスには働くというイメージではないですけれども、もしかすると関係ある場合は私は選ばないとかそういう意思表示なわけですよね。
そうですね、
はい、つまりもうほとんどの人が、まあ、それを考えますよと言ってるわけですね。
はい、
なるほど。で実際その、300人ぐらいの全国の県議、まあ、あとは知事、まあ、全員が対象じゃないでしょうけれども統一地方選があり、結果としては
結果がですね、我々としてそのちょっとこう意外だなという印象を受けたんですが、
うん、
まあ、接点があると答えた方々の9割以上がですね、当選するという結果になりました。
9割ですか。
はい、
ほとんどですね。
そうですね。
共同通信聞くリポ、
でもあんまり影響なかったっていうことにもなんか気もしてしまうぐらいですね。
そうですね、いや、これ本当に影響がなかったのかなと、やはりその結果、当落の結果だけを見たときはそのように感じたわけなんですけれども、でじゃあよくよくこれはどうなんだろうというのを、
はい、
まあ、票数をこう厳密に分析していってですね、
はい、
こう影響を図っていったわけです、
はい、
でそしたら必ずしもその影響がなかったわけではないということはまあ分かってきたというところです。
影響がないわけではない、その どういうことですか。
と例えばその接点があった方あると認めた方々の平均得票というのをこう見ていくと、前回とこう比較できる方々、
あ、その前も出てるし、
そうです、
今回も出て当選したよと、
はい、
はあはあはあ、
でこのうちその自民党だとその接点が自民党議員として接点があるよとアンケートに答えた方々の票数を分析していくと、はい、だいたい1400票余りこう平均でこう減らしてるわけです、前回よりもですね。
その、当選はしたけどその獲得できてない、獲得分が減ってるみたいなイメージなんですかね。
そ そうですね、あの当選された方が、まあ、あの自民党も9割以上いてですね、はい、落選した方々もまあ一部いたわけですけれども、でその全員 の, こうあの票数を平均、まあ、1人当たりどれぐらいこう増えたのか減ったのかというのを計算していくと、はい、大体1400票余り前回よりも減らした計算になる
んです。なるほど。なんで減ったのに受かってるんですかね。
とやっぱり一つはですね、こう、まあ、落選するほど減らなかったっていうのが一つなんだと思います。でやっぱりその政権とかあの党として自民党としてもですね、こうあの、まあ、例えばそのガバナンスコードというあの行動原則ですね、
は
い、あの
行動原則、
はい、とそういったあの自民党としてあの、まあ、行動 の, その規範的なこう指針というのがあるんですけれども、そういったものをこう改定してその教団側とはその、まあ、接点を持たないという方向性をこう強調していったと。
その要はその取り組みとしてそういうものをこう、はい、次々と打ち出していって、まあ、それがもしかするとちょっと響いたんじゃないかみたいな話ですか。
そうですね、まあ、そのやっぱりその脱教団方向、まあ、有権者にアピールする動きというのが、まあ、あの非常にこう去年統一教会の話がこう盛り上がった後にこうありましたから、
はいはい、
そういったその脱教団のアピールが功を奏したのではないかというのが一つですね。
つまりブレーキというかこう落ちたけれどもそこまで落とさなかったというようなイメージですかね、はい、
でもう一つがやっぱりその無投票当選があの今回の統一地方選では多くてね、
無投票当選なんてあるんですか。
はい、
あ、つまり対抗馬がいないってことですか。
そうですね、あの例えばその定数5の選挙区があったとしてですね、その5人しか立候補する人がいないと選挙戦にならないんで5人全員取っちゃうわけです。こう
悲しい気もしますが、でもこれを裏返すといわゆるこうなり手不足とかそういう話ですよね。
そうですね、はい、で、はい、大体ですね、その自民党もと当選した人の中でですね、当選した方があの196人ですかね、あのいるんですけれども、はい、このうち58人は無投票で当選しているわけです。
190何人のうち50人近くが無投票ですか。
そうですね、その接点があると答えた方の中で当選された方がその196人でですね、そのうち58人の方はその無投票で当選してました。
あれ、県会議員レベルでも無投票って結構あるってことなんですか。
そうですね、
実は、
はい、あのまあ、統一地方選全体で申しますと、はい、今回その定数が2260ありましたけども、はい、そのうちあの4分の1に当たるですね、はい、565人は無投票で当選してたわけです。
あ、そんなに今こう言っちゃあれですけど手を挙げる人が少ないというか。
そうですね、あとはその地方選の選挙制度として、やっぱりそのまあ、もともとそのいた方々とかその自民与党とかそういったところにですね、こう割とこう有利に働くようなこう制度になってしまっているというのもあると思います。
いわゆる現職の強みとか言いますね。
そうですね、だからで特にですね、あの一人区って言ってあの定数が1の選挙区の無投票が多いんですよね、
は
い、
あ、なるほど、1分の1でその現職がわしゃ出るぞわしゃ出るぞって言ったらそのままこう対抗馬が現れなかったりすると、
そうですね、
もう要は選挙にならないということですね。
はい、で、あの我々選挙班で分析をしたところ、例えばその統一選全体で申しますと、と一人区のと定数っていうのは全国で366あるんですけれども、はい、そのうち190人が無投票で当選をしていて
半分以上ですね。
そうですね、で、そのうちその自民党から出た人っていうのは158人いたわけです。
なるほど、そうすると、まあ、そのいわゆる国民の審判どころか、まあ、そもそも影響しようがないわけですね。
そうですね、
先ほどの8割の方でしたっけ、
はい、
がその、まあ、ドイツ、まあ、教団とのつながりを一応考慮するとは言っていたけれども、そもそもこう投票しようがない、投票行動出られないということですね。
そうですね、そういうケースもだから ある程度の割合であったと、その有権者の審判を受けないで終わってしまった人というのもこう一定数いたということですね。
なるほど、これはつまりじゃあ全くこう自民として自民党がですね、こう先ほどの要はガバナンスコードですかね、いろいろとこう例えば質問権の行使とかいろいろ、まあ国としてやってますけれども、まあ、ああいうのでこう必ずしも信頼を取り返したっていうわけでもないというところなのかなという気もしますが、最近はまあまりニュースにもねそれほど扱ってないから 実際その後はどうなんでしょうかね。今どういう状況にあるんでしょうかね。
そうですね、その分析してみますと、やっぱりそのじゃあ統一地方選までに統一教会問題というのがその、まあ、関心が失われてですね、こう終わってしまったのかというと、必ずしも有権者の方々はそうは考えてなかったというふうな印象を受けます。
ほうほう。
で、あのやはりその取材の過程でこう有識者の方々なんかにも聞いてみますと、はい、例えばあの日大のですね、あの岩井智明教授、はい、名誉教授とかにも伺ったんですが、
この政治に、
そうですね、政治学がご専門の、はい、と、まあ、やはりその今回の統一選挙は一定数やっぱりあの統一教会問題の、旧統一教会問題の影響はあったであろうと、うん、で自民党も苦戦を強いられたであろうというふうにおっしゃっていて、はい、で、まあ、ただそのまあ、その他党の支持が広がらなかったですとか、こういったこう選挙制度ですとか無投票に助けられた面もあって、必ずしもその終わったわけではないんだと。で、まあ、今その質問権の行使とかまあやっておりますけれども、まあ、その例えばその問題が終わったと認識してですね、その政権とかその与党とかがですね、こう、まあ、なんていうか、こう終わったものとしてこう、まあ、甘い対応するといいますか、こうまあ、緩い対応を、まあ、してこう有権者の方々にも我々はこう旧統一教会問題のことは気にしてないんだというメッセージを発してしまった場合には、はい、やはりその、まあ、あの与党とか自民党とかですね、そういったところの、まあ、選挙の弱い人からこう影響を受けるようなこう、まあ、有権者からこう厳しい目が注がれるんじゃないかというような見解を示されていました。
つまりその選挙としては実はそんなパッと見は影響出てないけれども、まあ、実は結構そんなに影響ないわけではなくて、まあまあ、実際数字としても千何百歩減ってるわけですね、平均として。だからまあ実数としても出てるし、ただ結果としてはまあ乗り切った感があって、まあ、その状況が今もおそらくその専門家の方だと続いているでしょうと。ああそうですか。いや、中田さん、今日は、ありがとうございました。それで、まさにですね、今回の統一地方選、まあ、分析されてですね、まあ、率直にですね、どういうふうに、お考えですかね。
はい、旧統一教会問題の関係で申しますと、やっぱりその、1400票余り減らしたというのはどういうことかと申しますとですね、まあ、前回よりも、その、道府県議選の投票者数というのは、90万人、以上ですね、はい、減っていて、
あ、投票者数が減ってるんですか。
そうですね、前回よりも、まあ、投票率が、まあ、落ちてましてですね。
なるほど。
で、まあ、投票する方も減ったわけです。
はい。
で、その中でその選挙戦に臨んだ全ての道府県議選の候補者数の得票というのは、
うん、
前回よりもその、まあ、投票した人の数が減っただけ減りますから、1人当たり大体386票程度減ってるんですね。で、それと比べますと1400票余りというのは、
うん、
まあ、まあ1000票以上多いわけです。
明らかに何かがあるわけですね。
そうですね、
減らした原因みたいなんですね。
は
い、
その投票率がその減っ下がったとか投票者が減ったとか、うん、そういったその自然減ではないですけれども、
うん、
そういったその、うん、まあ、全体的な得票減以外の何かそのやっぱり影響を受けたんだろうという印象を受けてるんです。はい、そうするとやっぱりその旧統一教会問題というのはこうある程度こう影響を及ぼしたのではないかというところは私も感じておりまして、
は
い、
はあはあ、
はい、
ありがとうございます。非常にデータで分析していただいて、我々も分かりやすかったと思います。今後とも取材の方よろしくお願いします。今日は政治部の中田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがだったでしょうか。共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せください。ハッシュタグキクリポをつけたつぶやきやキクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。